皆さんこんにちは、ナチュロパスのさやです。今日のテーマは大人と子どもの ADHD についてです。今この放送を聞いてくださっている方の中には、ご自身の生きづらさに悩んでいる大人の方や、またお子さんとのことでもう毎日どうすればいいか手探りで頑張っている親御さんもいらっしゃると思います。もう一生このままなのかな、自分の努力が足りないのかな、などと諦めかけている方こそ、今日はどうしても届けたいお話があります。結論から言うと、ADHD の症状っていうのは、単なる性格や気合の問題ではないんですね。その多くは、脳内物質のバランスの乱れ、それから体の栄養の状態が大きく関係して、やがて ADHD のような症状へとつながっているんです。ということは、つまりは自分の脳と体の中で何が起きているのか、その傾向を理解して毎日の食事や生活、そしてあとまあ散歩のような自分に合った運動でバランスを整えてあげること、これだけでね、かなり楽に生きやすくなったとおっしゃってくれる患者様が実際にとても多くいらっしゃいます。今日はそのメカニズムと希望についてお話をしてみたいと思います。というわけで、皆さんこんにちは、ナチュロパスのさえです。私はオーストラリアのゴールドコーストを拠点に、自然医療療法士ナチュロパスとして活動しています。普段はオンラインの総合医療クリニックを通じて、ここから世界中にお住まいの方々へ向けて、日々ズームでのリモート診察を行っています。この音声配信では、辛い病気や疾患の根本治療の方法を世界の科学的エビデンスや、また実際の私の患者様のケースを用いてお話をしております。さあ、というわけでですね、この ADHD、この背景には実は様々な身体的サインというのが隠れているんです。例えば、脳の血流が低下することで神経が過剰に発火してしまう、脳内でつまりは炎症が起きている状態、それからまたストレスをコントロールする HPA 軸と呼ばれるシステムがあるんですが、これがうまく働かず、睡眠障害や強い不安感を抱えやすくなっているケースも非常に多いんです。じゃあ、そもそもなんでそんなことが起きるのって思いますよね。実は遺伝的なリスクに加えて、日々のちょっととした栄養の抜け落ちや環境要因が複雑に絡み合ってるんです。今日はね、もしかしたらちょっと専門的な話になっちゃうかもなんですけど、皆さんの頭の中がごちゃごちゃしないように、なんとか頑張って3つのポイントに分けて分かりやすくお伝えしてみたいと思います。早速行ってみましょう。そのポイント1、これはその脳みそ、私たちの脳をそもそも動かしている栄養素の不足、これをチェックしてほしいんですね。やはりですね、特に ADHD に関しては、ドーパミンやセロトニンと言われる脳内物質、これをしっかり作ることが必要なんですが、もちろん材料が必要になります。で、ADHD の方の血液を調べると、この材料がね、極端に不足していることがよくあるんです。大きく分けて3ついきますね。まず1つです。それは鉄分です。これ圧倒的ナンバーワンなんですが、鉄というのは脳まで酸素を運んでくれて、脳のエネルギー代謝、認知機能、そして集中力を保つために絶対不可欠な栄養素なんですね。だから鉄が不足してしまうと無気力になったり、イライラしたり、またあと夜中に足がムズムズする、まあ、いわゆるムズムズ足症候群なんて呼ばれますね。これらのリスクも高まります。というわけで1つ目鉄、そして2つ目です、ミネラル群なんですが、特にマグネシウム、亜鉛、そしてセレン、 これらもですね、健康的な人と比べると ADHD の方というのは血中のマグネシウム濃度だったり、こういうミネラルのレベルが低いというデータが多数あるんですね。そして3つ目です。3つ目はビタミン B 群です。これはですね、主に脳の炎症を抑える作用があるんですけれども、その中でも特にビタミン B12 というのはですね、例えば抗生物質、それからピル、こういったものの服用でかなり消費されてしまうので、余計に注意が必要となります。というわけで、大きなポイント一つ、それは脳そのものを動かす栄養素が足りていますかということなんですね。その次です。ポイント二つ目です。二つ目は体の中のサビだったりゴミ出し機能、これが低下しているよということなんです。つまりは解毒機能のお話なんですね。解毒機能がうまく回っていない方、それから、また体内のいわゆる抗酸化物質、これが少ない方というのは、酸化ストレス、つまりはこれ細胞を、傷つけてしまう体のサビですね、これが高まります。簡単に言うと、体の中でゴミがたくさん溜まっていくということですね。でね、特にこの解毒能力というのが下がってしまうと、日常生活で気づかないうちに入ってきている有害な金属、重金属と言われるものですが、特に水銀、それからヒ素、そしてアルミニウム、こういったものはね、溜まるだけで神経毒とも言われるんですよね。ですから、これらが溜まりに溜まってしまう、もしくは、さらにこの解毒機能が下がることによって体の中がゴミだらけになってしまう、これだけでも実は ADHD の症状が出やすいというふうに言われています。そして3つ目です。これはですね、遺伝的な弱点にもつながってくるんですけれども、ヒスタミンという言葉を皆さん聞いたことがあるでしょうか。ヒスタミンというのは、花粉症の時によく使われるんですけれども、いわゆる、アレルギー物質を、体がですね、反応して出すんですけれども、このヒスタミンというのは、実はこの花粉だけではなくってですね、特定の食品添加物、それから保存料、それからまた、小麦とかにもね、反応する方がいらっしゃいます。これらから出てきたこのヒスタミン、もしも、体の中、特にですね、脳内で多く溜まってしまうと、いわゆるブレインフォグと呼ばれるような、こう脳にね、霧がかかったような、ちゃんとしっかりクリアに考えられないよといった ADHD の症状を悪化させているケースがあるんですね。というわけで、3つポイントをお伝えしました。意外だったこともあるんじゃないでしょうか。結局はですね、ポイント1、これは、必要な栄養素ちゃんと揃っていますかということ。そして2つ目、それは、体の中にゴミが溜まっていませんかということ。そして3つ目、2つ目と少し重なるんですけれども、特にこの体の炎症を起こさせるようなヒスタミン、これらが溜まりすぎていませんか。そしてまたね、遺伝子によってはこのヒスタミンを分解しにくいような遺伝子型の方もいらっしゃるので、そこの遺伝子がどうなのかということも一つ確認するのも非常に効率的かと思います。とはいえですね、食事や栄養で本当に ADHD って症状変わるの?と疑問に思っている方もいらっしゃるかもしれません。そこでですね、一つかなり劇的な、世界的に有名なエビデンスをここでご紹介したいと思います。これはですね、2004年に、発行された、かなり権威のある医学誌、現在の、ジャマピディアトリック誌と呼ばれるものなんですが、フランスの研究チームによるとですね、ADHD の子どもたちとそうでない子どもたちの血液中のフェリチン、 これつまりは体が貯蔵している鉄分の量ですね。これをね比較しました。そうするとなんとですよ、 84% の子どもたちが ADHD の中で血液の中で鉄分不足だった。 ADHD の子どもたちの 84% が鉄分不足だったと言った方が分かりやすいですね。つまりはかなりフェリチンがとっても異常に低い状態であったそうなんですね。なのに対して健康な子どもたちっていうのは、わずか鉄分不足の子は 18% しかいなかったようなんですね。ですから、やっぱここでの研究でも言われていることは、鉄分が不足しているということは、ストックすればするほど ADHD の症状も重度なのではないかという相互関係が確認されたということなんですね。ですからつまりその気持ちの問題ではなくって、実際に鉄分という物質が脳内で足りていないから集中したくても物理的にできなかったということ、これが科学的に証明されているエビデンスの一つなんですね。他にもですね、先ほど挙げましたマグネシウムの不足、それから食品添加物による影響なんかもね、たくさん同様の研究結果が実は世界中では報告されているんですね。じゃあね、今日私が一番伝えたかったことに参りたいと思います。私が何が今日言いたいかというとですね、だから悲観してくださいということではないんですね。逆に言うと、原因が体や栄養にあるのならば、アプローチのしようがあるということです。つまりは ADHD、私的には、特に症状ですよね、かなり軽減できると思っているタイプです。実際にクリニックの患者さんたちで ADHD のような症状で悩んでいる方、これは大人の方もいらっしゃいますし、子どもの患者様もいらっしゃいますが、皆さんね、かなり落ち着いて生きやすくなったというふうにおっしゃってくださってますよ。ですからね、ぜひこれを聞いてくださっている方も、ご自身やもしくはお子さんの症状、それが鉄不足から来ているんじゃないか、グルテンやまた添加物引き金になっていないか、それとも、私の解毒能力大丈夫なのかとかですね、こういった傾向を理解することがとても大事かと思います。でね、難しいかもなんですけど、無理にね、これらを完璧にする必要ないんですよね。例えば添加物 0% の生活なんか絶対無理じゃないですか。不可能なんですよ。ですからそこにストレスを感じるんじゃなくって、できるだけお肉とかお魚とか、まずはこの加工食品を減らすというところから試してみるのはいかがでしょうか。でまた、例えばその脳の血流を良くするためにはですね、無理に激しい運動とかよりも、実は、リラックスすること、深く息を呼吸してみること、またしっかり寝ること、こういったことの方が大事だし、驚くほど効果を発揮してくれると私は考えています。ですからね、ADHD の症状に苦しんでいる方、また私 ADHD かもと思っている方、そしてそのサポートに疲れ果てて諦めかけている方、どうかですね、諦めないでください。それはあなたの性格ではなくって、もしかすると体からのサイン、栄養が必要です。栄養足りてません。もしくはちょっと食生活や環境を変えてほしいとサインを出しているだけかもしれないんですね。ですから今日からできる小さなステップの一歩一歩で、ぜひ心と体のバランスを取り戻してみてください。今日お話に出ました遺伝子検査、これはね、もう本当に痛くも痒くもない唾液で簡単に検査ができますし、また、重金属、水銀だったりヒ素、 こういったものも髪の毛をただただ提出するだけで簡単にね検査ができますので、興味がある方はぜひよかったらお声掛けくださいませ。というわけで今日はここまでになります。なんか15分も喋ったら声が枯れてしまいました。聞きづらいかもしれません。大変申し訳ありません、オーストラリアはですねだんだん冬になってきて、朝夜は10度ぐらいになってきましたよ。日本はね逆に暑くなってきていると聞いていますので、皆さん水分摂取を忘れずに、一日一日丁寧にぜひ生活いただければと思います。私もですねこれから水を飲んで、次回はもっと美しい声で登場してみたいと思います。というわけで今日はナチュロパスさやがお届けいたしました。最後までお聞きくださり誠にありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。